皆さんおはようございます。今から32、3年前でしょうか。当時勤めていた会社の初めての海外出張でイギリスを訪ねた時の失敗談をお話しします。まだイギリスロンドンへの直行便がない時代でした。今の方は考えられないと思いますけど、まず東京からアメリカのアラスカ州にあるアンカレジに飛ぶんですね。アンカレジに飛ぶのに8時間ぐらいかかりました。で、アンカレジで乗り継ぎをするんですけど、多分1時間か2時間ぐらい燃料も補給しなくちゃいけないですし、今でもよく覚えているのは大きな白熊の、養蜂があって、剥製があって、そしてうどんが食べれたんですね。初めてアラスカに行ってアンカレジでうどんが食べれた。美味しかったですけど、それからさらに10時間、今は西回りですけども東回りでアメリカ北極圏を越えてロンドンに行くわけですね。ですからフライト時間だけでも18時間乗り継ぎを入れれば20時間かかるわけです。で、ロンドンに着いてから目的地はロンドンの北部にあるレスターという町でしたけども、電車でまあ1時間半ぐらいですけども、また2時間乗ってですね、結局、目的地のレスターという町に着くには24時間丸1日かけてそこまでたどり着かなくちゃならなかった。そういう長旅の時代でした。その上、生まれて初めてのビジネストリップというか海外出張でビジネスクラスで飛んだんですね。ビジネスクラスなんて乗ったこともなかったので、おいしい食べ物や飲み物がいっぱい出てくるし、まあ、それがタダだと思うと欲が出て何でも食べてしまって飲んでしまって、で、映画も当時はあの、ね、小さいビデオじゃなくて大きなスクリーンでしたけども、まだ見たことない映画やってればそれももちろん見てしまいますし、まあ、はっきり言ってよく寝てなかったわけですよね。で、現地につきまして、現地の取引先の方が親切にも着いたその晩にチェックインした後に夕食に接待してくれたんですね。フルコースのディナーでした。スープまで覚えてるんですけども、時差ボケで目が開けられてないんですね。本当爪楊枝入れてぐらいにこう話をしてるんだけど、すぐ眠たくなって前にこう打とうとして行ってしまうし、前に来ていけないと思ってフォークを立てて後ろに行こうとするんですけど、後ろでも寝てしまう。もう眠たくて眠たくてしょうがない、目が開けてられない、そういう恥ずかしい思いをしました。で、それ以来ですね、時差ボケ対策をいろいろと考えてみました。で、まあ、最初の頃はやっぱりビジネスクラス乗っていると誘惑が多いですから、食べたり飲んだり映画を見たり、ね、してしまいますけども、とにかく最終的に、まあ、10年ぐらいかかったと思いますけど、とにかく飛行機乗ったら寝る、食事も断って、すべてのサービスも断って、とにかく寝る、そして、まあ、水は飲みましたけど、水は機会をもらって寝ることを優先しました。また日中現地に着いた場合はできるだけ日に当たって体内時計に今は朝なんだよ昼なんだよと教えるようにしまして、眠たくても寝ないで夕方まで我慢する。そして、まあ、冬ですと室内プールで泳いだり運動をしてですね、体を整えました。まあ、時差ボケでなくても日中元気に遊んでいた子どもたちが、小さな子が夕方になるともう眠たくて眠たくてしょうがないってなりますよね。食事をしながらもううとうとして寝てしまう。でも、もう30近い大人がそれをやるとちょっと恥ずかしいんですけども、でもそういう失敗談があります。皆さんもこの早く横になって寝たいというこの強い睡魔を体験したことが終わりだと思います。今朝マルコの福音書13章では、主イエスが弟子たちに向かって目を覚ましていなさいと繰り返して警告しています。対抗説、最初の主日礼拝にどのようにして主イエスキリストの再臨、すなわち第二の対抗説に向かって 心を向けたらいいのか、備えたらよいのか、具体的に現在の私たちにとってこの目を覚ましているというのはどのような意味を持っているのか、ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞあなたが誰よりも私たち一人一人の霊的な必要をよくご存知です。どうぞ今朝もあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉から語りかけてください。願わくば助けに聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでねし、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお待ちの方は今朝新約聖書マルコの福音書13章24節から37節を見てまいります。お開きください。先週用事があってですね、荻窪に住んでいる姉の家を半年ぶりぐらいでしょうか、訪ねました。キリスト者ではない姉が今年もクリスマスの飾り付けを始めていました。今年姉の家族には、姪が2人いるんですけども、孫が2人続けて与えられましたので、まだ小さい孫たちと一緒にクリスマスやお正月を祝うことを楽しみに待ち望んでいる様子でした。皆さんはどのようにして今年の対抗節、このアドベントに向けて準備をされているでしょうか。どのように対抗節を過ごそうと考えているでしょうか。お子さんたちやお孫さんたちへのクリスマスプレゼントの用意や、それぞれの家庭における飾り付けをはじめ、もうクリスマスカードを出してしまった方、クリスマスカードを準備している方もいらっしゃるかもしれません。キリスト者であるならば、対抗節の3週間を2つのことに向けて、心を向けて備えたいと思います。1つは、主イエスキリストの最初の到来、来臨である。到来を覚えて、今から2000年前に神がその一人子である御子イエスキリストを救い主として、この世に使わせてくださったことを覚え、感謝を捧げたいと思います。先ほどアドベントキャンドルを点火する際に朗読していただいた詩編80編2節3節と19節にあるように、なぜ神の御子が人の子としてこの世に生まれてきてくださったのか、クリスマスの意味や目的を思い巡らして対抗節を過ごしたいと思います。二つ目に、今朝のマルコの福音書13章や、また先月お話した、テサロニケの手紙第1の5章の箇所を通して学んだように、主イエスの次なる到来、再臨に待ち望んでいるものとして、第2の対抗節を私たちは今現在過ごしていることを確認したいと思います。アドベントのこのポインセチアをはじめ、教会の飾り付けは、年が明けて来年になれば、早い時にはもう12月の末に、年末には片付けられてしまいます。そして来年のこの時期まで、再び登場すること、飾り付けが出てくることはありません。マルコの福音書13章で、主イエスの再臨に対して、イエスは弟子たちに向かって目を覚ましていなさい、用心して気をつけて待ち望みなさい、7回も繰り返して教えています。クリスマスが過ぎて2018年新年を迎えても、 私たちは目を覚まして、なお主イエスの再臨を待ち望んでいかなくてはなりません。十字架にかかられる前、この受難週の時に主イエスが弟子たちに最初に教えられた時には、当時の弟子たちにとって直近というんでしょうか、間近な将来となる紀元70年に起きたエルサレムの陥落と、そして神殿の崩壊と、そして将来究極的な未来に起こる主イエスの再臨とこの世の終焉について合わせてイエスは弟子たちに教えられました。そのことに注意してですね、もう一度マルコの福音書13章24節から30節までを読みしたいと思います。24節。だがその日には苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで四方からその選びの民を集めます。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまでこの時代は過ぎ去りません。13章の前半7節8節で、この世の終わりが近づくと生じる兆候には偽キリストの登場、そして戦争と戦争の噂、地震、そして飢餓が起こることが語られています。それらは苦しみの生みの苦しみの始めであり、13章30節ではこれらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りませんと、イエスははっきりと弟子たちに教えられました。戦争が各地で勃発しているから、大きな震災が地震が多発しているから、飢餓災害が世界各地で起きているからといって、この世の終わりが近いと考えるのは早急なことのようです。ですから私たちは目を覚まし用心して、この世に起こることを見聞きするときに惑わされないようによく注意してなくてはなりません。2番目に続く31節から33節を読みします。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたち子も知りません、ただ父だけが知っておられます。気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい、その時がいつだかあなた方は知らないからです。旧約聖書のイザヤ書40章にも次の言葉があります。旧約聖書のイザヤ書40章の6節から8節を読みいたします。呼ばれという者の声がする。私は何と呼ばれましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと草は枯れ花はしぼむ。まことに民は草だ、草は枯れ花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。主イエスの再臨とともに訪れるこの世の終わりにあって、天地が滅びても神の言葉、主イエスの言葉、永遠に滅びないことに私たちは心を向けることが大切だと思います。新約聖書の福音書から主イエスの最初の来臨、巫女の誕生に関する記事をこの対抗説の時に読む時に、永遠である神の言葉に心を向けたいと思います。神は私たち人間を滅ぼすためではなくて、救うために御子イエス・キリストをこの世に人の子として使わせてくださいました。そして主イエスが再びこの世に来られるときに、天地が滅びても私たちは主イエス・キリストと共に永遠に生きることができる 約束が与えられていることを、その御言葉の約束に心を向け感謝をしたいと思います。いつ主の再臨が起こるかは誰も知りません。そのことを聖書ははっきりと教えています。だからこそこの世の主人である主イエスが戻ってこられるときに、眠っていることがないように再臨を待ち望みつつ、希望を持って目を覚まして神の御言葉に心を向けて備えたいと思います。3番目に、主イエスが弟子たちに対して目を覚ましていなさいと命じられた記事が、マルコの福音書以外にマタイの福音書にも記されています。マタイの福音書26章41節にその言葉があります。マタイの福音書26章の41節、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。霊的に目を覚まして祈るということは、私たちが永遠に変わらぬ神の言葉に心を向けることと、偽キリストや偽預言者やこの世に起きるさまざまな兆候等を通して惑わされることがないように祈り深く注意深くして待ち望み続けることだと思います。主イエスが弟子たちに命じられたように、私たち自身が誘惑に陥りやすく惑わされやすいものであること、肉体が弱いものであることを謙虚に受け止めて、祈りを通して主イエスにより頼み、御言葉によって強められるように、この大降節の時を共に御言葉と祈りに専念したいと思います。最後にまとめていきます。今年大降節を祝うときに、2000年前に私たち人間を救うために救い主メシアとしてこの世に来てくださった主イエスの最初の来臨を覚えます。感謝をします。救い主がこの世にお生まれになった、そして私たちの罪の贖いのために十字架にかかり死んで3日後に復活され、今神の右の座に座られておられる、ついておられる主イエスが、いつの日か再びこの世に戻ってこられる再臨を待ち望みます。主イエスがいつ戻られるのかは誰にも分かりません。知らされていません。父なる神のみが知っていますけれども、主イエスは、私は来る、帰ってくると雲に乗って再び来られることを弟子たちに約束されました。今朝大降節の第一週の主日礼拝であるとともに、12月の最初の礼拝ですから、これより聖餐の時を分かち合います。キリスト者の方々にとって、主イエスの最初の到来、来臨を信じ受け入れ救われた者として、主イエスの十字架の贖いの技を感謝し、主イエスの再臨に向けて目を覚まして待ち望むことができるように心を合わせて祈り求めていきたいと思います。イギリスの有名な聖書学者であり牧師であるジョン・ストット氏は、マルコの福音書13章を次のようにまとめています。この小黙示録が強調しているのは、ことが起きる際に一連の印がどう生じるかではない。イエスが繰り返して警告しておられるように、いつ起きるか誰も知らないのだから、人の子の来臨に十分注意し備えておくようにという点である。イエスの結論はこうだ。私があなたに話していることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。このように主イエスの言葉は、聖書の言葉に耳を心を傾ける全ての人に向けて語られています。まだ主イエスキリストを救い主として信じ受け入れていない方がいらっしゃるならば、この大降節にご自分の心の目と耳を開いて主イエスの言葉に心を向けてみてはどうでしょうか。人の子として2000年前この世界に父なる神より使わされ、十字架にかかり全ての人間の罪の贖いのために死んでくださり、3日後に死に勝利して復活され、天に昇り いつの日か必ず戻ってきてくださる、この主イエスを信じてみてはいかがでしょうか。そして共にこの主の聖餐、晩餐に預かることができるように、そして主イエスの再臨の日、この世の終わりの日に、共に目を覚まして待ち望むことができるように、備えることができるように、お祈りしたいと思います。お祈りいたします。それはちょうど旅立つ人が出かけにしもべたちにそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰るか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か、明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきたとき、眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることはすべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のマルコの福音書13章の御言葉をありがとうございます。あなたが私たち人間の罪を許し、あがなうために、このように救い主として来てくださったことを覚え、感謝いたします。この大降雪の時に、クリスマスに向けて、なぜあなたがこの世に人の子として来てくださったのか、どのような目的を持って来られたのかを思い巡らすことができるように、助け、導いてください。また、今朝のマルコ13章の御言葉にあるように、私たちはあなたの再臨を待ち望むものです。どうぞ主よ、あなたが、それぞれがあなたの再臨を待ち望みつつ準備して備えることができるように助け、導いてください。この大降雪の時にあなたの御言葉に目を向け、また祈りに専念することができるように助け、導いてください。これより聖餐の時を持ちます。どうぞこの時に私たち一人一人があなたが救い主としてお生まれになった目的が私たちの罪の贖いのためであり、十字架にかかりあなたの流された血潮を覚え、あなたの裂かれた体を覚え、共にこの聖餐に預かることができるように備えてください。今新たに言い争わなくてならないそれぞれの弱さを、罪をあなたに告白し言い争うことができますように、どうぞあなたがそれらを聞き、私たち一人一人を許し、清めてください。またまだあなたを知らない、信じてない方がいらっしゃれば、どうぞあなたのこの救い主としての働きを聞き、覚え、そして個人的に神との関係を求め、あなたを救い主として信じ受け入れることができるように、助け、導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐の時をあなたにお祈りして、私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。